様、おはようございます。はじめの祈りを捧げます。主なる神様、今日の主の日をありがとうございます。今からあなたの御言葉を語ろうとしております。語るのどうぞ神様が聖霊を満たして、トリックだとして用いてください。お願いします。今このところに来ようとしている兄弟姉妹がありましたら、その足も早めてください。会社一人一人、愛する兄弟姉妹たち一人一人の心を今一度開いてくださって、あなたの御言葉を信仰によって受け止めることができますように、整えて助けてください。この祈りをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。今日は父の日ということで、ファーザーズデイということでありますけれども、今日朝京都にいる娘からメールをいただきまして、お父さんの健康のために祈っていますというメールが来ました。娘に、心配をかける年頃になったのかなと思っているところでありますが、京都に今ね娘がいるんですけども、住んでるんですけども、以前、今は違うんですけど、今は年間の図書館の司書の仕事をするようになったんですが、その前はですね、京都にある某ミッション系の大学のですね、事務職をしてたことがありました。で、特に盲人の大学生が入ってきたということで、その人の担当っていうか、授業についていけるようにですね、そういうテキストの準備、今そういう仕事を、してたんでありますけども、まあ時々ね、職場の話もしてもらって、ああそうなんだなということを知ったんですけども、一番ですね、娘が、職場で、嫌だなと思ったのは、職場の人たちがしょっちゅうですね、いろんな人のこの悪口、そういうのをこう 聞いたりとかして、それが一番ね、働きづらいなっていうふうに言ってたことがありました。私たちも、他の人から自分の知ってる人のこう悪口を聞くのっていうのは、嫌ですよね。どうしてって思うことがあるかと思います。聞くだけではなくて、自分もつい他人のことを悪く言ったり、あるいはまた悪口を言ってる人に対して、そうだねとか言って同調したりとか、そういうこともしばしばあるのではないかなと、思います。後であんなこと言わなければよかったなと、反省することもあるでしょうか。今は携帯スマートフォンで、SNS を使う人たちが増えておりますけれども、相手の顔が見えないということからですね、結構、悪口を書き込んだり、ひどい言葉を書いたりすることが増えているように思います。そしてそれが、どんどんこう広がっていってですね、とんでもない、結果になってしまうというようなこともよく聞くところであります。今日の聖書の言葉でありますが、兄弟たち互いに悪行を言っては言い合ってはいけませんと語られています。悪行を言ってはなりません。で、今日はこの言葉がどういう意味でここで 使われているのか語られているのかということを学んでみたいとそのように思います。で、今日2つの大きなポイントがあります。一つはこの悪口を言ってはならないということがどのように大きな罪なのかということです。それを知っていただきたいということが一つ。二つ目は、どうしてその大きな罪になるのかというその理由と言いましょうか、それを二つ目のポイントとして、語りたいなとそのように、思います。で、まず最初ですけど、この悪口、悪口ってね、いうわけでありますけれども、この言葉の言語の意味でありますけれども、こういう意味があるんですね。そこにいない人の悪口を言うこと、まあ悪口を言うことっていうのはもう分かるわけですが、悪口を言うと、そこにいない人の悪口を言うことで、そこにいないので弁明できない、そういう人を批判すること、侮辱すること、中傷することという、そういう意味があるのだそうであります。そこにいないっていうのはポイントですね。そこにいない人のことを言ってしまう、いれば普段言わないと思うんですよね。いないということでつい言ってしまうということが、あると思います。愛する兄弟姉妹、私たちはこのヤコブ書をずっと学んでいます。で、3章の初めのところでこの舌ですね、そこから言葉を発するわけですが、その舌の影響がどのように大きい影響を持っているかということを学びました。人を生かすこともできるし、人を殺すこともできる。舌は休むことのない悪である。不義の世界、死の毒で満ちているんだというあの箇所を学びました。私たちはこの舌を上手にコントロールしなければならないということを学びました。コントロールができないからすぐ発してしまう、そういう人の悪いことを言ってしまうということが多いかなと思います。そして私たちはその後、私たちのうちに妬みや競争心や欲望がある、高ぶってしまう、そういう心があるということを見てまいりました。悪口というのはそういう心からまた出てくる、妬みがある、あるいは競争心がある、欲望がある、高ぶって、ね、そういう中での悪口を言ってしまう、あざけてしまう、そういうことが、あるのだと思います。聖書はこのヤコブ書が悪口をお互いにやってはなりませんとこうヤコブはこう教えていますけれども、それ以外にもいろんなところで語っています、教えています。なんかそこまで言わなくてもいいんじゃないのかなって思うかも分かりませんけれども、聖書はよくこの言葉の災いっていうか口の災い、悪口について、あざけりについて教えているのであります。旧約聖書の御言葉を紹介します。開かなくて結構ですけども、レビ記の19章の16節には、あなたは民の中で人を中傷して回り、隣人の命を危険にさらすことがあってはならない、私は主であると書いてあります。そして箴言を開いていきますと、隣人を下げすむ者は尻尾にかけているという言葉もありますし、 争いを巻き起こし、ね、悪行あざきというものは争いを巻き起こして、そして陰口を叩く者は親しい友を離れさせるとこう書いてある。親しい友が離れていく、そうですよね。もうあまりにもね、そういう悪口をこっちでもいい、あっちでもいい、こっちでも言ってたりしたら、どんどんどんどんですね、信頼できなくなり、そして、友も離れていってしまう、そういうことって、あるのだと思います。皆さん、新約聖書の方ではどんな言葉があるでしょうか。まずイエス様の言葉をもう一度覚えましょう。裁いてはなりません。自分が裁かれないためです。あなた方は自分が裁くその裁きで裁かれ、自分が測るその測りで測り与えられるのです、というイエス様の有名な言葉がございます。裁いてはなりません。自分が裁かれないためです。使徒パウロの言葉、13の手紙を書いてますので、いっぱいあるのでありますけれども、ローマ書のですね、1章の30節のところには異邦人の罪のリストが記されてあります。ユダヤ以外の民族は異邦人と言われますが、異邦人の犯す罪のリストアップがずっと書いてあるんです。まあ、偶像崇拝もその一つですよね。あるいは不貧困もその一つですが、その中に悪口、陰口というものがそこに挙げられています。それ異邦人、神様を知らない人を犯す罪の大きな一つだということとして書かれています。あるいは教会において牧師やあるいは執事、役員、リーダーになる者たちは人を中傷しない人でなければならないとこう書いてある。自分を自制して人の悪口を言わない、中傷しない、そういう人でなければなりません。そういう人を選びなさいと、教会の教会を立て上げていくことにおいて大切なこととして教えています。もう一つ紹介しましょう。ペテロの手紙の2章の1節2節にこういう言葉があります。ですからあなた方は全ての悪意、全ての偽り、偽善や妬み、全ての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の身子のように純粋な霊の父を主体に求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。捨てなさい、後にしなさい。そして求めるのは御言葉の父、それによって成長し救いを得るためですと詰められております。まあこういうふうにいろんなところに教えられているわけであります。私たちにとって人の悪口を言ったり非難したり、それはみんながやってることね、仕方がない、当然だということではなくて、本当に気をつけなければならない。ある方は普遍的な罪ということも言っています。普遍的な罪、それが聖書が教えているところであります。大きな2番目のポイントに移ります。どうして、まあ、普遍的な罪、悪いことなのか、あるいは大きな罪になるのかということでありますけれども、今日の箇所は2つのことを教えております。一つはそれは立法に対する違反になるのだ。神様の 律法に対してそれを破ってしまうことだということであります。自分の兄弟についてそこに書いてありますね。悪行を言ったり裁いたりする者は律法について悪行を言い律法を裁いているのです。もしあなたが律法を裁くなら律法を行うものではなく裁くものです。これどういうことでありましょうか。ヤコブ書のですね、あの2章の8節から13節のところを参考にできたらと思います。その前の1節から8節はですね、差別してはならないっていうことが語られていましたね。教会に飛んでる人が来た、立派な席を用意した、貧しい人が来た、その人は立っていなさい、あるいは座っていなさいという、そういうことをしてはいけませんよ。教会の中でエコひいきがあってはなりません、差別があってはなりませんということが語られた中で言われたことは、立法のその中心は自分と同じように隣人を愛することだ。この教えから人を裁くこと、区別すること、エコひいきすることは、この教えを守ってないことだ、破っていることだということでありました。律法を守ること、それは区別しない、エコひいきしないということであるわけですが、今日の箇所もですね、他人の悪口を言うことは、非難したり陰口を言ったりすることは、同じように自分と同じように隣人をこの愛しなさいというこの律法を守っていないんだ、いや軽く受け止めているからだということを言っているんだと思います。律法を大切にしていない、そのように守っていない、それはまあ軽視しているということになるわけですが、それは自分をその律法の上に置いている、そして律法を裁っていくことになるのだ。自分を上に置くわけで、軽くする、軽く受け止める、そんなに重要視しない、そして何と言われているかというと、もしあなたが律法を裁くなら律法を行うものではなく裁くものですとあります。裁くのではなくて、私たちは律法に従わなければならないのであります。それが一つの点です。二つ目のことは、神様の権利、あるいは主権と言いましょうか、それを侵害することになるからということであります。それが12節ですよね。律法を定め裁きを行う方はただ一人で、救うことも滅ぼすこともできる方です。隣人を裁くあなたは一体何者ですかとこう書かれてあります。まあ律法を裁く、律法よりも自分を上に置くということは、神様の位置に自分を置くということでもあります。神様の領域に立ち入ることであります。神様だけが律法を定め、神様だけが人を救い人を裁くことができる方だからです。 裁くあなたは一体何者ですかと語られています。神様は私たちの生きるのも死ぬのも主権をお持ちの方であります。神様は許しておられるからこそ生きているのであり、神様がもうこの生涯はここまで十分ですよと思われたならば命を捉えることであります。神様が人を生かし、あるいはまた正しく裁かれて裁かれるお方であるのであります。イエス様が弟子たちに語られた言葉にこういう言葉があります。伝道に使わそうとした時にあなた方いろんな迫害を受けるでしょう。またいろいろと悪語尊厳を受けるでしょう。捕らえられるかもわからない、議会に立たないといけないかもわからない、そういう弟子たちに恐れるな、体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません、むしろ魂も体もゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさいと語った言葉がございましたよね。神様を恐れなさい。神のみが本当の意味で裁くことのできるお方であります。以前私たちは、この礼拝でローマ書をずっと学んで、きました。学んできましたよね。で、まあパウロがローマにある教会に書き送った手紙でありまして、ずっと福音とは何か1章から11章まで教理を語り、12章から具体的なことを語っている書でありますけれども、14章に入った時にですね、ローマの教会の中に、お互いにこの裁き合うっていうかね、悪悪行を言い合う、そういう問題があったことを知りました。信仰の強い人が信仰の弱い兄弟姉妹を裁くということが行われていたことが書かれてあります。信仰の長い人、聖書知識もあり、いろんな信仰生活の困難を通ってきたこともあり、信仰の強い人、まだ信仰が弱い人、分かってない人、ぐらつく人、いろんな異教のその生活にこうね、合わせないといけないと思ってる人、そういう人たちに対して裁いたり裁くことがあったことが書かれてあります。同じような問題がね、今日取り上げられているんだと思うんですけども、そのローマ書の14章の一節には、信仰の弱い人を受け入れなさい、その意見を裁いてはいけませんとあります。そして4節飛んでいくと、他人のしもべを裁くあなたは何者ですか。今日のところと一緒ですね。隣人を裁くあなたは一体何者ですか。しもべが立つか倒れるか、それは主人次第だ。しかししもべは立ちます。主は彼を立たせることがおできになるからですと語られております。あなたは一 一体何者なのですか。互いに悪を一体裁いたりしてはならない、そういうあなたは一体何者なのですかと聖書は私たちに語っているのであります。ですからこの二つの理由において私たちはこのことが大きな罪なのだということを認識したいと思うのであります。そしてどうか気をつけたいものだと思います。気をつけたいと思います。そして先週学びましたように、もしそのような時には嘆きなさい、悲しみなさい、悔い改めなさい、あのことを言って、ね、悪かったな、皆さんそういう思いを持つ時あるんですよね同調してしまって後でなんか両親の咎めを受けてですね、嫌だな、自分の嫌さを憎さを反省することがあるでしょう。神様の前に悔い改めなさい。そしてこの皆さん、実節の言葉はですね、今日の箇所と前の箇所をなんかこう結ばせている御言葉のように思うんですね。主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。先週学んだ箇所のまとめでもあるし、今日語っていることのどうしたらいいのかということを教えている言葉、主の御前でへりくだりなさい、そうすれば主があなた方を高く上げてくださいます。今日から始まる一週間になりますけれども、いろんな人と話をすることがあるでしょう。どっか人の徳を高めるところの言葉遣いでありたいと思います。相手を非難したり引き下ろしたりとかいうことではなくて、ね、高めるっていうか塩味の効いた優しい言葉を使いなさいっていう言葉も聖書がありますけれども、まあ、そういうことができたらいいかなと、そのように思わされます。お祈りをいたしましょう。父なる神様、御言葉をありがとうございます。主よ、兄弟たちよと、互いに悪行やってはなりませんという言葉を今日いただきました。大切な言葉として受け止めることができますように、そして何よりも最後の律法である自分と同じように虎人を愛しなさいと、このお言葉に従うものであるように、またそれを大切なこととして受け止めて歩んでいけるように助けてください。私たちは人を裁いて自らを神様の位置に置いているような、そのようなものであります。どうぞ主よ、憐れんでくださって、そういう心をどうぞ許してくださって、あなたの御前にひりくだるものとしてくださるように、ますます主の前に 謙虚なものとされていきますように。神を助け導いてください。この願いイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。